私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行、富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は従前山岳会の小水正義さんと小西浩二さんがまとめた標高2616メートルのトンビ山を紹介します。立山カルデラの断崖に立つ爆裂火口の荒々しい西側と、東側には五色ヶ原の穏やかな溶岩大地が見どころです。登山に適した時期は7月上旬から10月上旬。室堂ターミナルを登山口に五七ヶ原で一泊し、トンビ山、ザラ峠を経て登山口に戻る一泊二日の行程です。足に自信のある人は日帰りも可能です。立山カルデラを取り巻く山々の一つ、北隣の鷲岳と合わせて古い地図には恋船岳との記載があります。恋と船の形をした設計に由来するといいます。現在の山名は山陽から名付けられたものといわれる一方、火山地形のトンブなどから転化したものという説もあります。3000メートル級のアスピーデ型縦状火山の立山火山の噴火活動跡、火山自体の重みで大地が陥没しました。この時西側に大きなカルデラ壁ができたとされます。対照的に東側には緩やかな五色ヶ原の溶岩大地が広がり、多くの地頭群が存在します。雪の浸食作用によるモレーン、氷体石灌の窪地にあるせき止め湖です。トンビ山斜面の残雪の融雪水が直接池に流れ込むものや、伏流水となって湧き出すものなど様々です。多様な自然環境に恵まれ、高山植物の宝庫として知られます。1858年、安政5年4月の比叡津地震で、かつての大トンビ山と小トンビ山が崩壊し、立山温泉を埋没させて湯川谷をせき止めました。これが鉄砲水や土石流となって富山平野を覆い、甚大な被害をもたらしました。崩壊したのは主流の鷲岳やトンビ山ではなく、立山温泉の裏側に張り出していた支流、そこにそびえていた小トンビ山は跡形もなく崩壊し、大トンビ山は半分崩れました。トンビ山へは室堂から浄土山を経て竜王岳の西側山稜を巻き、鬼岳との暗部に下ります。鬼岳の東面には設計の横断があるので慎重に行きましょう。獅子岳からザラ峠間は岩の層の不安定な道を360メートル下ります。カルデラの崩壊壁の縁を登り、夏は百花繚乱の五七ヶ原へ出ます。その日は五七ヶ原山荘に泊まります。 五色ヶ原から山頂まではおよそ1時間の登り。木の道の整備された登山道が続きます。山頂からは五色ヶ原の全景と、南には越中沢岳から薬師岳が見えます。廃湯となった立山温泉からトンビ山に至り、東側の温井谷を下るルートは積雪期の芦峅寺の漁師道でした。1951年、昭和26年3月には熊漁に出かけた3人の芦峅漁師のうち2人が雪崩に巻き込まれて遭難死する悲劇が起きています。トンビ山の見どころです。溶岩地形。トンビ山はじめ立山カルデラの外輪山は総じて東側に緩やかな地形を持ちます。その代表的な溶岩台地の五色ヶ原が裾野に広がります。五色ヶ原は高山植物の宝庫としても有名ですが、無数の池塘群にも注目したいところです。安政5年の大トンビ崩れ。トンビの大崩れはトンビ山山頂直下ではなく、西側に張り出した潮根の測量、山頂を境にして西側の不毛な大陥没地形と東側の豊かな大地の極端な対照が興味深いところです。今日は従前山岳会の小水正義さんと小西浩二さんがまとめたトンビ山を紹介しました。次回は越中沢岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。